そんな村田さんに質問が
来ましたか。
来てますよ。
よかったです。
いいですか。
はい、
質問します。36歳、男。
はい、
今までで一番のピンチってどんな時でしたか。
あ、
本を出したがために大変な目にあったことがありますか。
まあ、その本出したから大変な目にあったことは二度ほどありますよね。
二度とも同じ相手からですもんね。
そうですね。ただまあ真っ向勝負だからいいはいいですけどね。
それチェックしてるわけ。それ
そうですね。でまあ二度目はもう完全に狙い撃ちですけど、
うん、本が出たなんで分かるのその人たち。
でもね、
全部その日版か東版のリストを全部見てるわけ。その、ね、ホームレスとか
誰かが見てたでしょうね。ちょっと遅いですからね。本が出てからしばらく経ってからだったんで、アマゾンチェックしてるような感じではないんで、うん、
あと意外に多分俺がこうじゃないのかって睨んでるんですが、あの図書館って基本的にデータですって入れてくんですよね、はいはい、あのね、
そうですね。
で、あの意外にまあ最近図書館行くと分かると思うんですけど、ホームレスの方多いんですよ、うん、
ああ
多いです。もしかしたら図書館にあるかもしれないですか。
図書館から問い、あの問い合わせ来ましたよ、うん、あのすいません、杉並図書館ですけど、この本はあの差別的な内容などを書いていますかっていうから、そんなこと俺の口から言えるわけねえじゃねえか。そっちの方で判断してくださいって。うん、あの本当のことは書いてるけど嘘のことは書いてないんで、あとはもうそちらの方で判断してください。多分、うん、そういうね問い合わせが 2,3 件あったんですよね。
いや、まあ本屋は入れますよね。でも、うん、差別的な内容がね、うん、ある本を入れないってなると本屋も入れられなくなっちゃうんで、
うん、
じゃあ次の質問。
あ、ピンチ、ピンチの、ピンチの話は。
ピンチ、ピンチね。
何がピンチ？いや、
でも自己啓発セミナーでスパイだって叫ばれたのもピンチ。泣きましたからね。本当に素で、なんか素でもう本当にちょっと足りない子みたいな感じ。あら、わかんないけど怒られてるって言われて。やばいやばいやばいやばい。
なんでスパイってバレたの？
なんと他の人は全員会社から派遣されてるのに僕だけ個人で来てるっていうので、だから目つけられてたんですね。で、機会があったら何癖つけようと思ってたんですけど、
先生みたいなやつから教官みたいなやつから、
そうですね、お前はスパイじゃないのかって言われて、
それ危なかったね。
危なかったですね。
泣いたからセーフだったの。
泣いたからセーフでしたね。
じゃあ泣いて切り抜けたってことね。
まあ、そこもしもそうだとバレても何もされないですけどね、うん、あとはまあ
怒られてんの
もね、うん、そうよね。だから公安とかオウムとか行ってると公安に
付けられたり
する、捕まわれたりとか、
うん、あそう捕まわれたりする
しますよ。あれはもう完全信徒さんでしょ。でガーって捕まえて名前書くまではみたいな感
じ。あ、名前書けって言われる
ね。言われますね。
公安に、
公安に、公安がもう分かりやすい公安です。公安って書いてある公安です。公安って隠れている公安と分かりやすい公安がいて、分かりやすい側の公安が
ちょっと乱暴な方で、
そうです。
中入って外出て、あの帰りとかに
入る時ですね。あの上優が来る時があって、で上優の説教がある時はもう公安がずらーって並んでて、入る信徒さん一人ずつ捕まえて、
嫌だっつっても書かされる。
そうですね、書かされますね。あれは
それ嫌だって言い続けても、
言い続けたら分かんないですね。これでも下手すると皇室で持ってかれちゃうんじゃないかな。
皇室ってなんですか。
公務執行妨害で多分
チャンス狙ってるんで、
うん、
ちょっとでも
当
たった場合
で、
ね、はい、こぼーっつって、
はい、そうですね、
ね、スマーッと持ってかれちゃうもん、
ね、そうですね。
ただまあね、やった持ってったとか思ってもよく調べたら雑誌の記者で、
そうそうそう、もう訳の分からないことにな
る。でも YouTube に出てたんですよ。
しばらく説教ですよ、う
ん、やめろよって止めてるのが大体記者だったりするんだよね。そいつまで一緒に持ってかれちゃったりする
。でも最近なんか職質すごい多いじゃないですか。ラムさんとか結構やられるんじゃないですか。
やられますよ、うん、そう、歌舞伎町は。
いやー、怪しいですよ、なんか変なビトンのカバン持ってジャージ着てとか。やるじゃないですか、もう。
いや、ビトンのカバンはもう本当にカバンぐらい綺麗にしないと本当にホームレスにも見えるよって言われ
て、あのカバン。それはでも確かに
分かる。逆にあの吉田カバンとかでいいじゃないですか。
誰も本物と思ってくれないんで。
俺も偽物だと思ってます。
バカシマヤですバカシマヤ
バカシマヤのバッグがじゃあとかって言うんだよねミドンじゃなくて
またどこで買ったっていうんあとは奈良の奈良公園に鹿を狩りに行ったら警察に捕まったのはやっぱピンチです。あれが一番ピンチかな。
食べたんですか結局鹿。
いやいやもう全然そんな捕まえる前に僕らが捕まえ
ました。お前が鹿取って食おうとしたんやろとかってこう思ったらしいね。
それ雑誌何の雑誌？
それ裏部分から
。裏部分から
ですけどもう返すで編集部で岡崎っていう編集長だったんですけど。奈良から電話かかってきて
お叱りを受けた
お叱りを受けて逆切れですよ何が悪いんだと俺たち高田の馬場の鳩も食ったんだって言って切れたらしくてでしばらくして警察が戻ってきて鳩も食ったらダメなんだって言ってはいすいません
なんでバレてんだなんでバレてんだよ
ってでなんかもう僕が全部やりましたって一応言ったでしょ僕は個人でやったんですって言ったらその通りですって言って何もかも僕は計算してその僕のところの編集部員を勝手に連れて行ってやってるから編集部は知らんって昔腐ったから全部僕は指紋取られて
ご指摘されたそうそうそう留置された
あ留置はされなかったですね、もう、まあ、狩る前だったし、うん、実際のところ、
いや、じゃあ、見過ぎだった、
そうですね、それもちょっと、ただ、スタンガンとがあったので、それで、
本格的にやりに行ってますね、
取る気でしたけど、それでごねたら、多分
さらに銃
器、凶器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃器、銃まあいいかと思ってでそれ一番のピンチはそこじゃなくてなんかその時にアルバイトの子が来てたんですけどなんかもう不愉快なんで僕帰りますって帰っちゃったんですよ、うん、運転できる唯一の人がなのでもうそうですね編集取って逆いっちゃ早く押して奈良駅で東京まで運転してくれる人って探して帰りましたからね、
それが車置いてっちゃったんだ
車置いて
免許ないんですか
あ 僕は完全なペーパーすぎて乗れなくて、はい、編集団はあのオートマしか乗ってなくてで
予算がないから
一緒のでっかい車でもうとてもじゃないけどっつってでその京都まで送ってそこで運転の方教えてもらって全然知らない人です
運転仕方教えてもらったの
仕方教えてもらって
なんとか帰ってきた
なんとか帰ってきたっていう
すごいな、ね、
でもまあ今からそれって確か8年ぐらい前
にそうですね
8年まあ6
年そうですね20代後半ぐらいですね、う
ん、でもその8年ぐらい前でもあの道の車ってそうそうないですよもうう
んトラックとかバンはありますよ
ねえ
ちょうど8年ぐらい前ギリギリ
まあでもまあでも当時は、ねまあ、サブカルシーがイケイケだった時代は、ね、最後のイケイケで
最後ですよね、
僕らの前は青山さんとかの危ない事故があって、うん、でその間もいろいろあったんですけどもう僕とかはもう青山さんが好きでっていう派だったからもうよりやったねみたいなみんなあるからもう
疲れとして
どんだけ無茶するかって
ね結局なんかその無茶する合戦みたいなのが
やってましたよね
勃発して それになんか脱落した雑誌がどんどんあのエロになって潰れていくっていう
パターンですよ、うん結局でも最後全部エロになっちゃったっていう
写真ってたですねなんかもうやりたくないですけど
今残ってるなんですか裏物ジャパンぐらいですか
裏物ジャパン残ってますね、うん、裏物ジャパンも本当に西成で生活させられましたからね、うん、普通にアルバイトしてましたからね日給1000円で
日給1000円
で日給1000円で1日20時間働かされてましたからね焼き鳥屋で
何だっけあの時の名前あのカメちゃんって言われてたんですよあれ
そうですねお前はどんくさいからカメやーってそういう感じで言われて
なんでそんな1000円でし
ばらくカメちゃんのやつ
やいや本当はもっと高いって書いてあったんですけど言ったらなんかこうまあまあ、うん、なんか
あの飯食わしてやって、
そうそうそうそうそう
寝るとこもある
寝るとこもあってそれで、
ね、2000円
屋台を一人で一台引いてその売れた分の一割なんですまあまあそれ売れないし
売れない、
うん、売れて1割ですかああ1割なんだ
売れて1割
それで1万5000円ですもんね
そうですねそれでも本当に 他の人の分の仕込みをするんですよ、うん、だから朝4時ぐらいからもう冷凍の焼き鳥を串に
刺して、
ほんと4時ぐらい
大変なんですよね。
で他の人の屋台に配って、で自分が5時ぐらいから始めて、夜中の2時ぐらいに終わって、でそれ片付けて帰ってきて、
また朝から死んで、それは新人だから他の人の分を刺さなくちゃいけない。
もうありましたけどね。ただもう本当に。
それでいくらぐらいもらえるんですか平均で。
いやもう本当に1000円とか2000円とか。
うわ。
でも本当に本当にもう煮詰まった人たちばっかりなんですよ。もう他にどうしようもなくなった、もう結構おもう大手食らっちゃった人ばっかりなんで、その普通の何か普通にバイトできる人だったら絶対そっち行きますね。
いやでも時給じゃなくてまあ日給1000円ですからね。
お金貯まりましたけどね。
それしかやってないから
特に使う暇もないです。
タバコ代ぐらいですか。
タバコ代ぐらいですね。だってもう別にご飯とか焼き鳥食べていいって言われてた、うん、それこそ食べたくないですけど、もうどんな肉か分かってるだけに。
どの程度しょぼい肉か。
あでもたこ焼き屋でバイトしてたことがあって、大学の時にタコを毎日混ぜていくんですよね、うん、前日のタコの上にタコを混ぜていくから
残ったタコ、
そう絶対これ生き残ったすごい前のタコあるので、まあ、炎天下に丸一日出しておいて、それ
をまた腕膜は捨ててやっていくじゃないの。
ないです、捨てないです。もうすごくエコです、
あでもあれ茹でてるからまだなんとか、
まあうん、でもすごい匂いしてましたけどね。
やばいね。じゃあたこ焼きや、
いやまあ
初日がやばいね。
でもいや基本的にやばいと思いますよ。まあそんなこと言うのもなんですけど、なかなか
やべえなたこ焼き。
なるほどね。じゃあ次の質問か、千葉県31歳の男性、ネガティブな気分になった時どうやって気分転換をしていますか。
僕はそれはね、どんどんネガティブにしてきますよ。
そこに、
そこに、すぐそこに、ボコボコボコボコボコボコボコ。
最終的にあのどん底まで行ったらやっぱあれですか、中野の風俗とか行くんですか。中野の
風俗とか。
最近なんかあのブログで引っ掛けたりとか。
してないです。ブログもうすぐ真面目ですもん。
ブログで女子大生。
いや真面目やってないよ。マジでちょっと待って。
村田ラムは。
そのどうち
ょっと。いや本当にやってない。本当やってないですよ。全然。
村田松田さんはあのミクシーも 何もかも全て出会いのツールとして使ってるって。
いや僕全然出会ってないです
よ。ソビンさん。行ったみたいです。テレビやってましたけど、どうだったんですかね。いや、
もう基本的にはもう自己嫌悪が好きですからね。好きなんだって。
でこの間も言ってましたね。あのフックをつけとくと。
ああでもそれは大事ですよね。あのいつもこう戻れるよ。
戻れる
よ、ね。金具をつけとくと楽ですけどね。
まあ、最近戻れない人はね、やっぱうつだなんだってこう言うじゃないですか。
あんでもうつになったらなったでいいと思うんですけどね、うん、だから別に他の人に言うことはないしっていう、うんうん、そんなに明るく楽しく生きてないですって、うん、と思うんですけどね。
いや僕うつなんですよとかって結構普通に最近言うじゃないですか。
そんなのうつじゃないでしょ。そんなの
言える違うよとかってこと。
それね、
うつじゃないでしょ。
あのさ、ド M だからとかさ、もうすごい嫌なんだよ俺あれ。
あの大体
飲み会で殴っちゃうとか言うと、うん、ド M って言ったやつがいたらバーンっつって。
僕だから飲み会であのその SM トークとかになって、うん、なんか大体女とかって。なんかに突っ込むときってなんとかしてドイツなんだよねとかって言うじゃないですか。なんかで、あの長谷川さんはとかって言うと俺ほんとド M でなんかもうケツにバイブ入れられながら縛られて未使用って書かれて娘とか書かれないんだよねとかって言うと大体その場でその会話は終わるから
終わったとか
そうド M、 ド M ってどのレベルからド M なんですかね。うん、
ちなみにでもね、そのド S なんだよねって言った子に、うん、なのであの踏んでくださいって言うと、うん、だいたい踏めないですね。 踏んだ瞬間殴ってやろうと思ってるんですけど、バカ野郎って
逆切れでしょ、
逆切れですね、見てんだよ
乗り越えたやつでしょ
いつかね、いつか SM クラブで女王様に切れてみたいとか、
肉食獣だけ食べる獣みたいなやつ女王様に切れる、
女王様に切れるとか、バツンって言ってんだよとかね、たぶん、なんか、たぶん、でも、言ったら、あんた何人になるって、すごく喧嘩
されるような気がするんですよね。それが、そうでもないらしくて、どうも、なんか、ある筋から聞いたけど、やっぱり、その客が、やっぱり、その、M 成果みたいなところで、ね、で、女王様がね、やると。でも、やっぱり、こう、急に、やっぱそういうふうな感じで、逆転することってあるらしくて、その場合は、女王様は、俊敏に M になるらしい
です
。
でもね、女王様って元、もう最初 M から入りますからね。
ね、まあ最初はそうですよね。絶対ね。
わかんないもんね、やり方が。
どういうふうにいじめられたらいいのかなっていうのを知らないと、ダメなわけじゃない。
ビジネスの S でしょ、女王様ね。
いや、本気の、本気の S の人は殺しちゃいますからね。
でも唯一一回だけ、いわゆる本職、職業女王様っていうよりも、あの、要は、あの職業女王様っていう、本当に何ていうんですかね、こうあの女王だけで食ってるっていう人がいて、その人はあの奴隷が5人いて、そいつらがこう家の中の王国でご飯だらいてるっつ
う話を聞いて、そういう人いますね、う
ん、だからそれは多分結構ガチンコなんだろうなとかっていう感じはするんですけどね。
あ、でもガチンコいますよね、
うん、ガチンコいます
よ、ね、いますよ、
ガチンコっていうかね、おかしいよね、ね、お前
いますいます。
あ、でもそういうファミリー感が出ると一気にそこにいるのが嫌になるタイプなんでね、なんかこう
あ
の
ああいう人ですね、これ
でもね、まあでもね、あのファミリーだったじゃないですか、女王様と。
それはなんかこれは戸籍上の問題
で女王様と結婚してたの
即刻離婚しましたけどね
余計に持ち込まないでほしいですよね、本当ね。
区役所から出れなかったんで、区役所出る前に離婚しちゃったんだ
けど。いや、本当ですか？
嘘ですけど。
本当ね、本当あの時はみんなにすごいってて、これぞご祝儀泥棒って言うんだろうなって。
長谷川さんも言ったんですよ、結婚
して。当たり前じゃないですか、
もう。結果1本ぐらい損してるから、いいじゃないですか。
知らないで結婚しちゃった。
そんなわけないじゃないですか。
全部。としては楽しかったけど。
だって背中に生えた
ら。でもね、全然 M じゃないですからね。プレイとかも全然興味もないんですけど。
でもそこって例えばその永遠の疑問なわけじゃないですか。その外人は あそこの家まで金髪なのかとかっていうのとかと同じ疑問で、じゃやっぱりその家庭内でもちょっと今日は一発しばいてくれやみたいな話
上からだね
今日仕事でちょっとミスしちゃったんだよね、怒ってくれる、
怒ってくれるとかって、むしろ今怒られたいとか
情報さまでテコテの S の人ってあんま少ないと思いますけどね、
うん、昔なんかその SM クラブをエロ本ちょっとやってたことがあって、こう取材したことがあったんですけど、まあそのプレーをやってくれ、一通りこう、まあ、流しでやってるわけじゃないですか。で別に僕らのことを気にせず全部流れでいいから、もうそれバチバチで撮りますみたいな、なんだけど、そのたまにね、戸惑ってる時があるんですよ。うん、いや叩いていいのかなとか、うん、でもこっちはなんかやっぱ叩いてほしいなとかこうってやるとパーンとかってこう渾身の力でぶん殴ったりしてるわけじゃないですか、うん、で多分なんかあの人たちもやっぱやりたくないんじゃねえのかなとか、
いやあんまりね、多分ね、叩くとかも本気で叩かないでしょ、だって音がまずメインでしょ、だから音とかね、本気で叩いてっていう人もいるけど、
気持ちいい人はっての叩きなんですよ、その人が気持ちいいんだと思って叩ける。
ただもうそのどなんか M もエスカレートしてきますからね、
もっと熱くなって言っていいよ、奥さんも
奥さん、オカマとかといっぱい知り合いがいて、
私も職業女王様に会うとみんな M だっていう、で本当に手首切らしてくれる男知らないとか言ってる人は職業的には女王様をやってない、
うん、
違うね、そんな人も手首切らしてくれないって言われて、きあどうぞとか
でもだって
死んじゃうじゃねえか
よ、本当に睾丸切ったりとか結構ハードに行くとどこまで
も玉潰しますもんね、
アメリカだとだって本当に手を 切り落としちゃうとかもありますからね、そこまでいくともう昔プレイとか言われても
昔あのちょっと実はまあやんごとないってことがあって、あの出版社から出版社入るときにバーをちょっとやってたことがあって、はい、その時隣が SM バーだったんですよ、で SM バーって言っても汚い普通のスナックみたいなところなんですけど、こう夜中とか店こう詰めて歩いてるとビルの雑居ビルでこう通路でまあシーンとしてるわけです。ピシッとかって、あーとかってで一瞬こうワンテンポあってからあーとかって、あー今日も攻められてんな
うちの隣のところでね
東京メガミっていう
店があって、
あ早い時間に結構組み合わされた男が「ベタ出てこいな!」っつって女王様に出てこさせられて、こうすっぱだかで歩いて
こう結構ね散歩見ちゃって
、散歩コースだったんですよ。でそこであの豚の上にお嬢様が座って「あ見てって見てって」みたいな「あどうもどうも」すごいですよ、すっぱだかのおっさん。
仕事でビジネスホテルとか泊まると隣からものすごい声聞こえてくるんです
よ。ありますよね。
ありますか？おえーみたいな。痛い痛い痛い痛い痛い。無理無理無理無理無理無理。
ケツケツとかなんかやんねんか。どんなプレーなのかなとかっていう。
ね。じゃあ次の質問。
いっぱい来てます。
女性です。お、19歳女性。
おお。
え、イラストなどの仕事、文章の仕事どちらが好きですか。仕事ではなく絵を描くときはどのくらいあるのでしょう。そういうときはどんなときもどん、ん？そういうときはどんなものを描くのが好きですか。
ちゃんと真面目に答えてください。これは
もうね、
19歳女子だから
好きなのはもう本当に絵ですね、はい、あの作業自体は絶対絵の方が楽しいんですよ、うん、あの本当に客観的に言ってなんかこう絵の才能が、うん、小手先で小器用だってことが自分でよく分かってて、うんうん、もうなんかね超えられないラインがすごく絵はあって、うん、でも好きっていうのがあって、うんうんうん、ただもうそう他の人から見たらうまそうに見える絵は描けるっていうのは分かってて、なんで絶望感も常にあるんですけど、でも絵を描くのは好きなので描くし、そのそうですね、仕事じゃない時も絵は描いてますね。まあなかなかね仕事じゃない時に文章を描くってなかなか、
そうですね、
一応その遠い未来の約束としても例えばこんなの書いてみませんかとか言われてやってみることはあるけど、うんうん、なかなかポエム書かないですからねやっぱり、
ね、
そうでも今なんか最近そのブログとかやってて、うん、それでも、雑誌に載らない絵とかでも書いて見せられるから面白いし、なんか漫ゆるい漫画の連載とかをやってるので、うん、なんか書いておけばこの漫画のヘッダーとかトップ絵で、うんうん載せられたり
して見ました。
あ、ありがとうございます。
あの繋がってますから、一応あれとピッていけるようになってますから、
ありがとうございます。
でもなんか、うん、あんまり新宿とかで写生とかしないじゃないですか。なんか
写生はあんまりしないですよ、うん、
で一回ぐらいなんかね、あの村田ラムに写生とかってこうやらせてみたい
んですよ ね、 ですね、新宿公園のね、
もうね
緊張するからダメなんですよ。でも本当に似顔絵描ける人とか、うん、そういう人って度胸があると思うんですよ。もう僕全然苦手で、まあ、こうそういうのが上手い人とか
特徴的に描いちゃうよね、
とかね、みんなの前で絵が描ける肝が座ってる人と、うんうん、あのもう失敗したら恥ずかしいし、なんかもう無理になってどんどん筆が縮こまるタイプで、もう完全に僕縮こまる方なんで、誰も見てないところでひそひそコリコリひそひそコリコリやりたい
今日
そうそうで、ね、
ヨドバシカメラ行ったんですよ。マックちょっと新しいやつ買おうかなと思って、うん、最近のマックってあの手書きできるじゃないですか、あのペンがあって、そしたらめちゃめちゃうまくルパン描いてるやつ見てうまいなと思って見てたら、みんな集まってくるんですよね、やっぱあれ、うんうん、すげえ次元がうまくて
描いてるのすら見せられるような人もこうサーサーサーってやれる人と、もう点描ですからね、時間もかかるし
いいじゃないですか、なんかこうあの新宿のなんか どっか屋上からこうチクチクチクチクこうずっとやって、
うんうん、新宿でやるのはやな。そうですね。
なんかじゃあ裏原とかで、
もう絶対一番嫌だ。
なんか変ななんかどっかから
元気の出る言葉書いちゃうやつでしょ。ね、文章もかけてちょうどいい
だ。おしゃれキッズがなんか書いてください。うん、天秤だから
時間かかる。ものすごいネガティブなことをそれあれで書きたいと思ったことあるんですけどね。夢が叶うかどうかは運みたいなこと。
明日はないとかね。
100年後にはみんな死んでるんだねとか書きたいっていう。
今何歳？あ、22です。就職活動か。じゃあ就職なんとかって書いてもいいんじゃないですか。もう
誰にも愛されてない格好俺みたいなのとか気づいてるね。
あれでも一時すごい増えたじゃないですか。
うん、
なんかもうどこ行ってもなんか新宿行っても渋谷行っても、うん、
中野とか今もいますよね。うん、ミツルみたいな。
ミツルみたいな。人間だものとか。中野だもの。
ミツオ、ミツオ、ミツオ、ミツル系ですよね。
あれ、あっちの方には流れなかったんですか。
いや、だって大嫌いですよ。元気の出る言葉を見て元気が出たことないですもん。
点病で、いや、なんかやったら新しい。
ちょっとね、なんだろうな。ブルーハーツの歌詞は好きなんですけど、みたいな微妙なとこなんですよね。なんかこう。表面なぜすぎっていうかね。うん、
まあね、J-POP はね、
誰かが見ているからみたいな、どこにそんな証拠があるんだよみたいな風になるから、
お金欲しいですからね。うん、みんなに愛されたいからね。
そうそうそう、
みんなに愛されたい。
でもなんかそう、あれをねこの間久々に見て、なんかすごい見てるこっちが気恥ずかしくなっちゃって、うん、でもやっぱイラストレーターっていうかね、絵描いてるレベルじゃ、まあ、ラムさんと同じ国なわけじゃないですか。
う
ん、
まあそうですね。うん、
だから、
なんか少年足部描いてる人の森下由美っていう人の漫画のやつで、はいはい、あと描いてる人ぶん殴ってる漫画があって、なんか適当なこと描いてんじゃねえよってOL が絡んでる漫画って、もうなそれって。なんかね、ネガティブじゃない、反対のこう、すごくポジティブな、こうああいう色紙見て逆方向に行く人って結構多いと思いますけどね。なんか妙に嫌な気持ちになって落ち込んだりしますけどね。
僕純粋にそのね、あのアニメのね漫画家さんの気持ちってすごい分かって、うるせえよとかって普通なんか言われたらなんかムカつきまで知られんやつから、君あなたの顔を見て思いましたとかつって笑顔が素敵とかなったらうるせえとか。
まあね、まあでもそういうファンシーな需要があるってことですよね。
ね、不思議だよね。
なんか夢見てたいみたいな、現実見たくないみたいな。
田舎者ですか。田舎者だろうなって。
なんかあそこの前にウォッチングとかして、買った人になんか聞きたいですよね。今日は何線で来ましたか。中野から来ましたとか。
それ取材すればいいじゃないですか。それインチキのあれで。
あ、僕はあれです
よ。そいつとどんどん付き合っていくんですよ。その買ったやつは。
河原で拾ってきた石にパワーストーンって書いて売ったことあります。小学生がボコボコ買ってて、あ、やばいやばいって。小学生がどんどん買っていくと思って。
それやれよそれ。
無能な人だ。それやれよ。
この石は。
本当にやろうっていう企画だったんですけどね。売れすぎてやばかった。売れませんでしたで終わろうと思った。小学生がどんどん買っていくっていう。3000円のやつがあって、もう店石だったんですけど、もう親から金もらってくる。あ、もういい、これはね落ちないようだからね。通報されるよと思って。あ、でもいやね、もう ああいう絵買ってる人は、もう僕が言わせればですけど、なんかすごい。その手のものに騙されやすい人かなって気がする。
そうだよね、
方がいいとは思いますけどね。
意外にでも本当負のパワーを得たいから、うん、じゃあ、まあ、そんなやついねえか、
確
か
にね、
うん、今日はムカつきてとかって思って
た、ね、負のパワーもなんかね、単美に行くとまたちょっと気持ち悪いしっていう、なんかこう、
なんか難しいですね。
なんか今から
あなたの血が見たいの系はちょっとね、そうですかって思っちゃう。
今日はこのままあと上司をぶん殴るから、怒りのパワーをマックスにしたいんだ、なんか書いてくれとかって、支えられて支えられて笑顔が素敵とかなんか書かれたら、なんかすっげえムカつくじゃないですか。殴るぞみたいな。
あんなの自動ジェネレーターで作れそうですけどね。なんかこうポジティブシンキング
の言葉はなんか、あなたの名前入れてくださいって、ね、
なんかあなたはだから誰にも見捨てられてなくて世界の中でも大事な人ですってことをこう暗に言えば大丈夫ですよ。いいですけどね、
うん、あでもねやっぱ路上で書いてやってるってのは偉いと思いますよ。笑っちゃうけど、
でもまあチャットモンチー嫌いじゃないですからね、うん、
チャットモンチーね、うん、チャットモンチーいいじゃないですか。
チャットモンチーです
よね。チャットモンチーの初武道館の時に、ええ、僕ら花火に行って偶然武道館の前に
俺ら誕生日だった、誕生日一緒なんですよ彼と、はいはい、でなんか仕事明けで一緒だったんですたまたまで、車でなんかこう返しに行かなきゃいけなくて、こうなんかちょっとそのまま本当は会社から戻んなきゃいけないのにちょっと寄り道して花見でもしようかっつって、
武道館の
武道館の一番最後のね綺麗なところにね、ちょっとこう車止めてちょっと歩いたあの周りをで、あ今日俺たちの誕生日だけど、あ武道館何やってんだと思ってチャットモンチーで、あのなんかこう半ズボンのねメガネのリュックみたいな、
半ズボンじゃないロールアップ、
ロールアップ、結構ねその辺がダーッと並んでたね。
なんで似るって言ったらなんか同じ系になるん
ですよ。ね、あでも武道館ってそのライブによってそのコスプレしてくる人がすっごい多いじゃないですか。
そうですね。
僕、
う
ん、前のその竹書房だった頃ってあの武道館のすぐ近く
から、ね、うん、
あのねそう矢沢のライブがやると、うん、すっげえやんしゃで、うん、でみんなあのタオルこう
巻いて
白のジャケットとか着たトップの兄ちゃんが歩いてきて、すげえなやっぱ今日 A ちゃんかとかって、
うん、すぐ分かるね、うん、
A ちゃんそうね。
やっぱでまあ一応この番組は最後 A ちゃんにたどり着こうと思ってやって
る。素晴らしい調査的な感じで。
まああの A ちゃんがたどり着いた時はもうみんなに一斉メールで。
全員
集合。
まあ2巻にも
行ってない。最高の最終回です。そっからミックジャガーの旅に出る。
そう次ミックジャガー。
わかんないけ
ど。A ちゃんからミックジャガーは近い気がしますね。
まあね。でも結構ね惜しいとこまで行ったんですけどね、もう第5回目ぐらいで結構惜しいとこまで行ったんですよ。
A ちゃんの
なんかバックで演奏してますみたいな。
あそれちょっと遠いじゃないですか。
意外に一緒にあちょっと今日飲み行きましょうよとかそういうのないんですかみたいな、ないです。おいえすえすえすえすえすない、うん、結構ない気軽にないです。
出版系だったらでもそこそこの人だったらいそうですけどね。
でもやっぱなんか
あインタビューした人もいます、
ね、インタビューしてもした
EA ちゃんのインタビューした人も2人来たんで、うん、
森田さんね、森田
なんか、
うん、
なんかその最近すごく思ってるのがあの飲み会とか行くと芸能人の名前僕全然知らないんですよ。で、うん、お前本当に週刊誌みたいなこと言われて、うん、でもなんかねえ
そただ意外とね、うん
なんかいやだからそうどうもやっぱ一般の人から見ると同じマスコミの中でくくられるじゃないですか。
トマトジュース、
あれがね結構僕普通っていうか最近
僕もトマト
ジュース、うんうん、でもねインタビューする側とインタビューされる側はもう別個なんで、うん、そこからだって電話してると遊びましょうとは絶対にない
ですよね、
ないですね、
うんうん、でもその対談がきっかけで結婚しましたとかあるじゃないですか。
そっち側はね、
聞く側も、うん、その聞く側の対談に近いものだったらあるんですけど、うん、完全にインタビュー側だと完全にもうこっち側はもう
取材と取材対象
とかでも行くときはもう完全に単なる一インタビュアーですになるんで、
気合消していかなくちゃいけない感じになる
んで、いやそこまでじゃないんですよね。そこまでじゃないんですけど、そのこっちの顔を出さないっていうか、相手に合わせたアドバイになるんで。先日ダンカンさんのインタビューしましたけどね、
面白かった
で、今じゃあ電話しましょうかとか無理です無理です。